聖書をお読みいたします。創世記29章の1節から14節までです。ヤコブは旅を続けて東方の人々の土地へ行った。ふと見ると野原に井戸があり、そのそばに羊が三つの群れになって伏していた。その井戸から羊の群れに水を飲ませることになっていたからである。ところが井戸の口の上には大きな石が載せてあった。まず羊の群れを全部そこに集め、石を井戸の口から転がして羊の群れに水を飲ませ、また石を元のところに戻しておくことになっていた。ヤコブはそこにいた人たちに尋ねた。皆さんはどちらの方ですか。私たちはハランの者ですと答えたので、ヤコブは尋ねた。ではナホルの息子のラバンを知っていますか。ええ、知っていますと彼らが答えたので、ヤコブはさらに尋ねた。元気でしょうか。元気です、もうすぐ娘のラケルも羊の群れを連れてやってきますと彼らは答えた。ヤコブは言った。まだこんなに日は高いし、家畜を集める時でもない。羊に水を飲ませてもう一度草を食べさせに行ったらどうですか。すると彼らは答えた。そうはできないのです。羊の群れを全部ここに集め、あの石を井戸の口から転がして羊に飲ませるのですから。ヤコブが彼らと話しているうちに、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女も羊を飼っていたからである。ヤコブはおじラバンの娘ラケルとおじラバンの羊の群れを見ると、すぐに井戸の口へ近寄り、石を転がしておじラバンの羊に水を飲ませた。ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブはやがてラケルに、自分が彼女の父の甥にあたりリベカの息子であることを打ち明けた。ラケルは走って行って父に知らせた。ラバンは妹の息子ヤコブのことを聞くと、走って迎えに行き、ヤコブを抱きしめ口づけした。それからヤコブを自分の家に案内した。ヤコブがラバンに事の次第をすべて話すと、ラバンは彼に言った。お前は本当に私の骨肉のものだ。本日は人間の常識ではなく神様の約束を信頼しましょうというお話です。先週は創世記の28章からユダヤ人の先祖であるイサクの子ヤコブが命からがら兄の手から逃げる途中、なんと主なる神様に出会って祝福の約束までいただいてしまったというお話でした。逃げていた当の本人ヤコブは父親を騙し兄までも裏切ったといういわば詐欺師のような人でした。そんな悪者が主なる神様から絶大なる祝福の約束を手にしてしまいました。その理由は敵の城門を勝ち取るメシアを自分の家系から生み出すという神様のご計画にあくまでも真剣に取り組みたい、そういう神様の計画実現のために力を尽くしたいと本気で思っていたからでした。では現代の私たちの神様の約束に対する本気度っていうのはどの程度のものでしょうか。私たちは祝福の御国に多くの人たちを導きたいという神様のご計画が先にまず 私たちがイエス様を信じている、こういう先に信じた私たちを通して実現する、人々を祝福の御国に導くという神様のご計画が私たちを通して実現するのだと、どのぐらい真剣に考えているでしょうか。言い換えると、イエス様の十字架と復活の福音を伝えることで、この地上にイエス様の御国を建て始められるのだという、そのような役割を私たち担っているということを、どのぐらい真摯に受け止めているでしょうか。また今月はエレミヤ書を読んで、先月に続けて平日エレミヤ書を読んでいますけれども、朝のディボーションで示されたその日の指針やイエス様の招きに、どのぐらい心を込めて応答していらっしゃるでしょうか。一日にできることっていうのはほんのわずかなことであるかもしれませんけれども、その小さな働きが500年後、1000年後、大きな変化となって未来の社会に少なからぬ衝撃を与えるものとなるということを覚えたいと思います。悪い例を申し上げます。先週先々週の復習ですけれども、今から3800年ぐらい前の話です。自分を騙した弟ヤコブを兄エサウが殺そうとしました。でも兄のエサウ自身は神様の約束の実現、計画の実現ということをあまり心にかけていませんでした。ですから40歳の時になって、ヘト人の娘、自分たちとの、あの神様の計画と全く関係のない2人の娘を自分の妻として楽しく過ごし始めたのですけれども、そのヘト人の2人の妻は両親イサクとリベカにとっては大きな悩みの種となり始めました。26章の終わりに書いてある通りです。でその後、兄エサウは結婚相手としては、自分たちの結婚相手としては現地のカナンの女性はふさわしくないと父が言うのを聞きました。先週申し上げた通り、エサウはそれならば親戚の女性をもらうのがいいんだろうというふうに勝手に考えて、イシュマエルの娘を3人目の妻として迎えてしまいました。全くの見当違いでした。イシュマエルというのは自分のおじいさんの息子ではあったんですけれども、わざわざメシアを生み出す家系からは除外された息子さんでした。筋違いの判断を犯したエサウは何をこの後生み出したのか。エサウの3人目の奥さんとの間に生まれた子族は現在何になっているかというと、大きな国になっています。ユダヤ人を通して神の国が実現するというのを全面的に阻止しようというふうに企てる現代の中東のアラブ人、イスラム教徒の国々に今なっています。大きなインパクトをこの兄エサウの愚かな判断が現代社会に及ぼしているということが分かります。今現在私たちに対して主なる神様は日々偉大なことをしなさいと要求されてはいらっしゃいません。無慈悲な会社の上司のような方ではいらっしゃいません。ただ単に私の計画を信頼しなさいと私たちを招いてくださっています。そして小さな一歩を踏み出してみなさいと導いてくださっています。それはわずか誰かに対する一本の電話をかけるということかもしれません。 いつも挨拶したことのないご近所の方に声をかけるということかもしれません。もしくは親しい方で悩みを持っている方の話を聞くということかもしれません。このような小さなことで十分ですので、エレミヤ書を読んで神様から示されたことに、もし真剣に、少しでいいですので真剣に取り組んでみるのであれば、500年後1000年後の社会に小さからぬ影響を及ぼすことが私たちにはできます。神様のご計画と導きへの信頼が明るい未来を開くことができるのです。では29章に入っていきましょう。旅の始め、ヤコブは命の危険を感じて、ある意味気のみ気のまま、付き人もなく財産や贈り物もなく、命だけは兄に取られたくない、そういう一心で闇雲に長い距離を移動しました。初めの日には60キロ以上エルサレムの南のベールシェバからベテルまで移動したと言われていますけれども、でもそこのベテルで天に届く階段、その上に立たれる主なる神様に出会うと、大きな祝福をヤコブはもらったわけです。その時に彼の旅路の目的がかなり明確になって、ある意味使命を帯びるような形で母の実家を目指すことになりました。祝福を得てから得るまでの距離のさらに10倍もの距離を最終的に600数十キロ移動して、親戚の家を目指したわけです。神様の約束はありましたけれども、初めての旅路です。慣れ親しんだ自分の町を捨てて向かう外国の地での生活にどんなものがあるのか、ちゃんと叔父の家に行くことができるのか、もしかしたら追いはぎに襲われて半殺しにされるのかもしれないなどなど、さまざまな不安が交錯する中での一人旅でした。希望を持ちながらも不安の方が、心配の方がはるかに勝るような数週間だったと思います。とても心細かったものの、しかし主なる神様のご計画はそれを信頼したものに実現するのです。旅の終わりに見事に目的地ハランの町の近くまでたどり着きました。野原に井戸がありました。でその周りには羊飼いたちが数名集まり、それぞれ自分の羊の群れを休ませていました。で聞いてみると、おじラバンの娘ラケルが間もなくおじの羊の群れを連れてその井戸にやってくるという話でした。絶妙なタイミングでヤコブは目的を達しつつあったわけです。チャンスだと思ってヤコブは羊飼いたちに言いました。まだ日は高いし、もう一度草を食べさせに行ったらどうですか。ラケルと個人的な話をしたいがばかりに、なんとか井戸で待っている羊飼いを追い払いたいと思ったようです。ところが両者が話をしている間に、なんと当のラケルが到着してしまいました。日本の京都、平安京のあった京都であれば、話によるともう1000年も前の話ですけれども、ちょっと土をこう掘り起こしていけば井戸が、水がすぐ出てくる、だから左京区にたくさんの人がこう住んでいたんだというふうに聞いたことがありますけれども、この聖書が語っている中東の井戸はそんな簡単に水が出てくるような土地ではなかったようです。たくさんの労働をして初めて水が出てくる井戸ができるかできないか、掘っても水が出てこないことが普通でした。ですから本当に井戸が一つできるというのは大変なことでした。 今と違って当時の社会には水道局はありません。市役所も県庁もありません。ですから井戸は基本個々人が所有しているものだったということです。でそこのメソポタミアの上流のハランの井戸、ちょうどヤコブが到着した井戸はラバンの一族が所有している井戸だったようです。ですから他人の井戸を利用させてもらいたいと思ってやってきた羊飼いたちは、所有者がやってきて、その家族がやってきて蓋の石を取り除いてもらった後に、どうやら当時の習慣ではお金を払って自分の羊の群れに水を飲ませてもらうという寸法だったようです。ヤコブは初めて来た本当に異邦人のような人間だったんですけれども、自分がラバンの親戚筋、その井戸の所有者の親戚筋だったのをいいことに、蓋の開け閉めをするのが自分にもできると思って、文字通りその上の石を取り外して脇へ転がしてしまいました。でまずラケルの羊に水を飲ませる。待ってた人たちはまだ待たしといて、所有者ですからラケルの羊にまず水を飲ませるということにができたようです。そしてラケルにヤコブが口づけし、安堵のあまり声を上げて泣いてしまったということです。それほど過酷な緊張を強いる旅だったということがここからわかります。ヤコブは自分がリベカの息子でラケルのいとこであるということを説明しました。そして叔父ラバンも走ってヤコブを出迎えに来て、ラバンの家にみんなで行ったわけです。で、事の次第をすべてヤコブは叔父様家族に分かち話した、話すことになりました。で、その話を聞いたラバンは遠い昔のことを思い出していました。なんともこの時100年近くの年月が経っていたようです。アブラハムのしもべがやってきて、ラクダ10頭を引き連れてやってきて、高価な贈り物を持ってラバンの家に来て、そして創世記24章ですけれども、妹のリベカをそのしもべのご主人アブラハムの息子のイサクのためにお嫁様として連れて帰ったということが、もう100年近く前の出来事になっていたようです。しかし今回やってきたその自分の妹の息子であるヤコブは、本人の嘘が元で兄から命からがら逃走中だったため、気の身気のままのような格好で、この世的には何の魅力的なものも携えずにやってきました。しかしそれが100年も前自分の元を去っていった妹の息子だとなれば、ラバンでさえ喜んでヤコブを迎えたのでした。そしてラバンは言いました。お前は本当に私の骨肉のものだ。旅の出発にあたってヤコブの思いというのは、今思えばとても安直なものだったのではないかと思います。遠い昔に家を出た母親の実家に逃げ込んで、そこでお嫁さんをもらう。本当にそんなことが実現するのかどうか怪しい、ある意味虫のいい考えだったかもしれません。しかし60数キロ離れたベテルというところで神様に出会って、ヤコブ自身の計画が神様から後押しされる、裏書きされるに及んで、その自分の計画が数週間後、また数年後に実際に実現していくということになりました。それはある意味ラクダが針の穴を通るような 実現可能性の乏しい計画だったのではないかと思います。しかし神様があまりにもヤコブが神様のご計画を受け止め信頼していたので、純粋に信じていたので、神様がその詐欺師でもあったヤコブを憐れんで彼の計画をにお墨付きを与えてくださったのでした。そしてラバンの家にヤコブは居場所を得て、お嫁さんの候補にも最初の日から出会うことができて、神様の後押しというのに間違いがないということをこの時味わったと思います。で、現代の私たちはイエス様を救い主、自分のメシアだと信じたら、罪許されて永遠の御国に押し込んでもらえるというふうに理解しています。で、これを福音と言いますけれども、その福音というのは人間の常識に照らせば実現可能性が乏しいことのように一般社会では見られると思います。自分で何にもいいことしてないのに、他人がやったいいこと、つまりイエス様の十字架と復活、それを受け入れるだけでどうして神の国に入れるのだろうか。世の中の人たちはそう思うと思います。で、そんなふうに言われると自分たちの確信も揺らいでしまうような危機に陥ることもあるでしょう。しかし私たちは自分たちが死んだ瞬間にこの神様の約束に全く間違いがなかったということを発見することになります。ヤコブが600キロ以上の逃避行の末に叔父様の家に居場所を得て家族を得ることになったように、私たちも人生の終わりの時を迎えるとイエス様の懐の中で安らぐ時が来るのです。今私たちが住んでいる世界にはさまざまな約束があります。仕事をして定年を迎え、現役生活が終わると2ヶ月ごとに年金がもらえるといった約束があります。銀行にお金を預けると時を経て利息がついて戻ってくるという約束もあります。しかし数十年も経てば政府が年金支給の約束を果たせなくなる時が来るということを若い人たちは知っています。また銀行にお金を預けたとしても時に銀行が倒産することがあるということを私たちは知っています。この世の約束というのは意外に不安定なものです。しかし主なる神様のご約束というのは必ず果たされます。天国必ずあります。死後の世界は悪霊サタンにとっては居場所のない神聖な祝福の世界になります。死んだの後に、人間が死んだ後によみがえりの人生があるということは2000年前にイエス様が復活を果たされることによって証明してくださいました。私たちはそこに自分たちの人生をかけています。人は裏切ることがあったとしても、私たちのために身代わりの死を遂げられた救い主イエス様は決して私たちを裏切られることはありません。イエス様は生涯をかけて人間に対する、また神様の約束が本当であることを証明するために常に真実を貫いて、最後に十字架の死まで受け入れてくださいました。その救い主の真実さが私たちの拠り所です。安心してそれを信じる方々は本当に幸いです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたの計画を信頼しますので、どうぞ私たち 失敗したとき、罪を犯したとき、悲しむとき、傷ついたとき、私たちを引き上げ、安住の地にどうぞ私たちをお導きください。大失敗を犯したヤコブをあなたが救い上げてくださったように、私たちがあなたの計画に信頼するとき、約束を握りしめるとき、道が開けることを今週も私たちに教えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。